そうですね。だインバウンドのアパレル編ということでお話をするとね、アパレル系のその接客って大きくね、まあ2つあるわけですね。まず1つは、まあ、その中国人観光客が、まあ、自分の何か衣服を選ぶとき、それについての接客というのと、もう1つはですね、観光客の時ってね、往々にしてその家族とか友人の分もお土産で買っていこうとするわけですね。まあ、またはね、頼まれている時も結構多いんですけども、で、いずれにしろその自分以外の人の分も買おうとするんですね。で、この大きく2つあるということを前提に接客を考えた方がいいんです。というのも、最近の日本人ってなんかこう、人にお土産買っていく習慣ってあんまりないじゃないですか。多分皆さんもお店で接客してるときに、基本はそのご本人の商品だろう、あ、ご本人の商品を買うんだろうなっていうことで、その人に合うものを、まあ、見立ててあげるとか、アドバイスをしてあげるというのが中心だと思うんですね。で、これはこれでいいんですけども、ただ観光客の時のその中国人っていうのは、まあ、観光の時だけじゃないですけどね、普段から他人の分をお土産に買っていく習慣はね、日本人よりありますね。で、まあ、まさに日本まで来てるんですから、これいいなってなった後、そうだ、娘に、または旦那にということになるわけですね。で、その他人の分を買う時に、いろいろ 面白いことやってるなっていうのを、まあ、見かけますよ。すごいおばさんがいてね、なんかこう店員を捕まえようとしてるんですよ。日本語全然話せないのに。で、何やってるのかなって遠目に見てたら、その店員さんに自分がこの選んだ服を着てくれ着てくれってこう言ってるんですね。だから店員さんは何言ってるのか分からないですね。何何このおばさんみたいな感じで、ちょっとこう引け腰だったんですけども。で、な、近くに寄っててどうしたのって聞いたら、いや、この店員さんはほぼ身長もね、体型もうちの娘にそっくりだから これら買おうとしてるものをちょっと着てみてほしいんだと。合うか合わないか、袖の長さとかね、確認したいんだっていうことで まあそれを伝えてあげたら、店員さんも笑ってて、ああ、なるほどって言ってね、まあ快く来てくれたりしてたんですけども、これはね、結構珍しくないですね。で、私は中国でも、どのぐらいだろうな、5年間ぐらいずっと日系のアパレルのお店のね、チェーンのそのトレーニングをずっとやっていたので、あちらの店ではそういうことはしょっちゅうあるんですよ。でもやっぱり日本に来てまで日本人の店員さん捕まえて、ね、洋服のサイズをこう確かめようとするっていうのは、まあ面白いなと思いました。こういうこともありますね。おばさんがなんかね、こう中にセーターとかいろいろ着込んだ上にまたなんか着ようとしてるから、なんでそんないっぱい着てんのってこう、聞いたら、旦那のサイズに合わせようと思って。で、いろんな洋服をこう、下になんかダウンベストまで着てね、重ね着して、旦那の体型に自分をこう近づけようとしてね、で、それで旦那に買ってあげようかなと思っている、まあ、服を持ってきて、こう袖を通して、これじゃあちっちゃいかな、大きいかなとか、なんかブツブツブツブツ言ってるんですよね。面白いなと思って そっか、旦那に買ってあげたいんだねって言って、で、私なんか一緒についてるんで、私と似てる体型の人の時は喜んで、試着してあげますけども、まあ、みんながみんな似た体型ではないですからね。で、この中国のね、アパレルさんも、その地方とか地域とかによってですけども、大変こういうとこね、工夫してるお店も結構ありましてですね、こう何かっていうと、マネキン人形あるじゃないですか。あれってその日本でも中国でもそうですけど、こう、まあ店内または店頭の方にこうマネキンさんがあって、そこに、今入荷している最新の、まあ、洋服をこう着させてるわけですよ。で、まあ、並んでて、あ、これいいなって言って、まあ、中に入ってくるというような使い方が多いかと思うんですけども、その中国のアパレルでね、よくあるのが、店内にもそういうマネキンさんが結構あるんですね。で、いろんなサイズが置いてあるんですよ。 で、要するにそのサイズのとこ行って、自分じゃない誰かに買うときに、サイズわかんないときに、そのいろんな大小さまざまなサイズのマネキンがあるから、そこにこう着せて、あ、これだったらうちの旦那と同じとか、うちの息子にこれかなとかっていうふうにこう着せ、マネキンに合わせて、マネキンをこう合わせてみて、ちっちゃいかな、大きいかな、ちょうどいいかなってブツブツ言いながらあ、これだったら OK って言って、まあ、買っていくっていうことなんですね。で、こんなのが用意してあるということ自体が、まあ、普段からやはりその人の分をも買っていくという習慣が多いということが分かりますよね。そうなんですよ。ここはね、日本ではちょっと訓練が必要かなと思います。そういうことを あまり頭に入れてない店員さんが多いんですよね。自分の物買いだけじゃないよ、逆に言うと自分のもの買わないのにお店に入ってきますね。その旦那の分を買わなきゃとか、息子のものを買ってかなきゃ、または娘のものを買ってかなきゃということで、そういう店に入っていくっていう人はいますね。で、そういうところがもうすごい根性あるなと。一度笑ったのが、自由行動になって買い物時間ですからね、自由行動行ってらっしゃいってやった後に、斉藤さんちょっとついてきてくれよって言って上海人のおじさんに呼ばれて、あ、いいよっつってついていったら、要するに娘と奥さんにブラジャーを頼まれてたんですよ。で、その上海人のおじさんは結構ガウガウ系じゃなくて、中国人なんだけど、上海人の典型的なおじさんにちょっと装飾系の、もう昔文学青年だったでしょみたいなおじさんで、全然ガウガウ系じゃないんですね。まあ、一人でお店に入れない系の方だったですね。でも約束だから買わなきゃいけないんだよねっつって、でそのブランドの店もう調べてあってね、でそこに行って、すいませんって言いながら、おっさん二人で、日中のおじさん二人で入ってって、そのお求めになっ、これをくださいって言って、まあ、その商品を買って帰ったっていうこともありますけども、それ男の人もその奥様とか娘さんのものを頼まれてたりしますから、そういうレディースの店に入んなきゃいけないわけですね。で、こういうところがインバウンド対応の時にやっぱりこう考慮してあげたいところですよね。恥ずかしくないような人もいるんでしょうが、まあ意外とみんなやっぱりそれなりにちゃんと恥ずかしいんだなと思って、もう真っ赤になってお店の中では、ちょっと面白かったですけどね。そうですね、まあ、下着の時はちょっとその頼む奥様娘さんもどうかなと思ったんですけどね。で、まあ、今度ご本人の場合、ご本人の場合という意味ではそれはもう自分で、バンバンそれを通して選ぶと思うのでいいと思うんですけども、ただやはりね、もうちょっと大きいのあるとか、もうちょっと小さいのあるみたいなことを聞きたいのは聞きたいんですよね。あとは他の色あるとか、ベージュが欲しいんだけどみたいな、まあそういう会話は本当はしたいわけですね。なので本来例えば倉庫に行けばあるとか、そういうこともあるじゃないですか。なのでこう、もし試着してる人いたら、日本語でいうところのそのサイズどうですかとか、他の色お持ちしましょうか、他の色何かご指定ありますかみたいなことを話せれば一番いいです。で、まあ英語でもそうなんでしょうけども、中国語でも最低限のそのアパレルの接客会話は中国語でもね、練習しといた方がいいと思います。もうね、単語レベルでもいいから。例えばサイズなんていうのはもう大小ダーシャオって言うんですよねダーシャオ、大きい小さいっていうふうにこう聞く、または他の色欲しいとかね。で、そういうのをもし言えなくても、以前お話ししたようにスマホの中にアプリを入れといて、サイズはちょうどいいですかとか、他の色は欲しいですかとかね、なんかそういうのをこう翻訳してもらって、こうアプリで聞いてもらえば、またはその文字を見せればいいわけですよ。でもこれはね、ぜひやってほしいですね。サイズがなかったって言ってバスに戻ってくるときって結構あるんですね。あとは色が欲しかったけどなかった、でも聞いたの店員さんにって言ったら、いや聞いてないみたいな感じで、ダメだよ聞かなきゃっていうふうにしてね、言うんですけども、この辺は、まあ、今度ねちょっとスマホ接客術っていうのもやってみたいと思うんですけども、まあまあアパレルの場合は大体そのサイズのことと色のことぐらいなんで、 そうですね、もう来、まあ、今年はあれかもしれないけど、来年はね、またあの徐々にインバウンドが再開した時には、そういう以前ちょっとやってなかったこととかできてなかったところをやってもらえたらいいなと思います。はい、あとですね、これはね、私があのアテンドしてる時にやはり気づいたことで、これはあの、まあ、いわゆる中国と日本の、まあ、同じようなブランド、また同じブランドでもいいんですけども、お店を比較した時に、往々にしてですね、日本の方が若干ですね、試着室がちょっと少ないなっていう気がしてます。多分少ないんでしょうね。あとはあの姿見の数も少ないかな。姿見をもっと置いてあれば試着室をそれほど占領されなくて済むのかなと思ったりしますね、特に上着の時は。うん、そうで、中国はね、例えば日系アパレルのお店でも、最初やはりあの日系のそのなんだ店舗デザイナーの人が来て、いつも通りのその店舗設計内装工事をやって帰るんですよ。帰るんですけども、しばらくするとやっぱりこれ姿見足んないよねってなって、やっぱり追加していく店が多いですよね。だから日本人と同じ感覚でお店の中で、動いてるわけじゃないし、まあ、試着をすごく大事にする人たちなので、試着室を増やしたり、またはその姿見を増やすっていうことをが必要かなと思います。特にあのね、中国の場合は国慶節とか聞いたことあるでしょ、あの春節とか、ああいうその大型連休の時っていうのも混むこと分かってるんで、あの姿見をね、追加で5個ぐらい店の中にこう置いちゃったりとか、またはね、一つのなんかこう壁のところね、絵が飾ってあったところの真ん前にでかい姿見を置いてみたりとか、そういうことはやりますね。やはり混む時はそこを効率化するために、あの移動式の姿見を用意してます。普通のこう、なんていうんですかね、小物を扱ってるようなお店の場合はバッグとか帽子とかね、そういう時はあのいわゆるもうちょっと小さなミラーですか、ああいうミラーを店の中にこう増やすっていうことをやったりしてますね。あとは自分でスマホで撮ってっていうことなんでしょうけど、撮ったね、スマホの自分の写真を見ながら決めていくなんてこともあります。でこれはあの撮ってほしい時は撮ってあげたらいいと思いますね。なぜかというとね、あの中国国内でのそのアパレルとかのお店の時辛いのはね、スマホで撮りまくっといて、結局それで、あ、このサイズでよかったんだって試着までしといて、でそれを結局ネットで買ってしまうわけですよ。だからお店はただ単なるショールームで試着室みたいな感じですよね。ですが、こうやって訪日して、観光客で来た時はもうこれ買って帰るわけですから、それは全然スマホで撮らしちゃっていいかなというふうに思いますね。でね、その理由はもう一個あって、人によってはですよ、例えば彼がパシャッと自分の試着姿をスマホで撮りましたってやったものを、自分のまだ中国に今いる彼女に、WeChat でこう写真送ってたりするんですね。ほいで、こっちがいい、こっちの色にしなさいとかって彼女に指示してもらってるなっていうことはよくありますよ。あとあのお土産に買っていきたいっていう時もね、こっちの色とこっちの色どっちがいいっつってこう2枚取って送って、あ、私はその紫の方をちょうだいっていう、分かった、じゃあ紫の方を買って帰るねなんていうふうにやってるんで、そこはね、どんどん取ってもらった方がいいですよね。間違いなくそれで購買力が上がると思います。最後に、中国でその日本ブランドのアパレル店、まあ、全国でね結構回ったんですよ、現場のね従業員さんの指導で、そのお店で OJT でこう見てた時に、一つだけね、当時困ったことありましたね。そのあるアパレルブランドが、日系のアパレルブランドがその中国に進出したその1年目2年目お手伝いしてたんですが、日系アパレルブランドっていうのはそのすごく受け入れられやすいわけですね。もちろん韓国も人気なんですけども、日本とか韓国のものっていうのは基本的に中国人とこうほぼほぼなんていうか外観的には似てるじゃないですか。黄色い肌だし、髪の毛も基本黒だしね。なのでそのデザインとか色とか、そういうものが合うんでしょうね。ですが一つね問題だったのは、その時ね、最初大連かな、大連のお店の時に、 上着は良かったんですけども、あのね、そこのメーカーのそのパンツがね合わないことが結構あったらしいんですよ。で結局売れなかったりしたんですね。でこれなんでってこう聞いてたら、日本の女性に比べて、その例えば東北部でも大連とかっていうのは、特にまあ女性たち、まあ男もそうですよ、背が高くて意外と足が長い人たちが多い。でそういう地域はいろいろあるんですけども、でその足長くてお尻が小さいんですね。でこれは中国全般的にそうですが、あの椅子文化なので、そこは欧米的なんですよ、うん、なのでお尻がちっちゃくて足が長いので、日本のメーカーが作る日本人用のやつっていうのは、どっちかというと中国に比べるとお尻大きめ足短めみたいな感じなんですね。なのでなかなかそのフィットするやつがないっていうことでね、そう最初の頃それで困りましたよね。で結局ねパンツのそういうサイズっていうのをもうちょっとその中国の、いろんなところでそのフィッティングしたデータっていうのを仕入れて、それに合わせて作って納品してもらうようにこう変えていったことがあってですね、そうなのでパンツは時に結構難しい場合もあるかなっていうような気がします。うん、なのでそのあんまりぴったりサイズが関係ない、そういうなんていうんですか、いわゆるスカートみたいなふわふわした系はおすすめしてね、日本では買ってもらうようにはしてますけども、時にパンツは結構合わないなっていう時があるので、そこはちょっと注意したいところですね。はい。